真の信仰がこの流されていった時代だと言われておりますし、また祭司たちや指導者たちが王たちがもう自分のために自分の立場を守るためにローマと良い関係の中で自分の身を守るために戦々恐々としていたようなそういう指導者たちがたくさんいたのでありますね。ユダで牧者というのはですね、筆に書いているのが王とか祭司とか預言者のことを指しているわけでありまして、彼らは民を顧みない、そしてもう自分たちの生活の豊かさのために一生懸命だったという。ですから羊は民は放置されたんですね。ユダのそうした霊的状況、虚脱状態、良心の回数状況というものを霊的な状況というものをイエス様は見ていらっしゃったわけであります。皆さん、私の周囲もですね、なんだかんだ言いますけども、まあ、結構な時代じゃないですか。今も大変なことになりますけども、我々の国はなんとか、政治も経済も落ち身でありまして、質も変わらない問題がたくさんありますけども、まあなんとかいいそれぞれの生活ができる、頑張れば多少報いがあるというような時代であるかもしれませんね。だけどもイエス様がどう見られるか、私たちは霊的な目、人々の内側にある真の渇きや必要を察知する目というものをクリスチャンというものは持っていなきゃならない。御言葉と聖霊によって研ぎ澄まされたもう一つの目を私たちは持っていなければならないというのでありますね。人々はイエス様の福音に対して無関心であります。やっぱり無関心です。反応は大変鈍いのであります。しかし私たちもかつて未信者時代にそうであったように、その心と魂が虚しいものにとられ空虚なままだということですね。忙しく働き、忙しく生活をし、目の前のことで精一杯。訪問しましたある方がですね、この親切に迎えてくださいましたけれども、お宅らはいいですね、私は貧乏暇なしで、暇ができたらまた行かせてもらいますというような丁寧な言葉でありましたけれども、どうぞお帰りくださいという、まあ、そういう態度でありますが、どういうふうにそういう人たちに福音を伝えたらいいのかと本当に若い時に困り果てたことがあります。だけど私たちは、人々は実は見えるところでは裏腹に神様に背を向け、自己中心的な生活の中で己の願いと思いを通そうとし、人生を我が物とし、一生懸命生きていらっしゃるわけでありますけども、しかし彼らの実態は罪として滅びに向かっているんだということを私たちはしっかりと覚えておかなきゃいけないと思いますね。以前にもお話しましたが、一人の神学者、有名な神学者が執筆のためにある村に滞在しておりました。田舎に滞在しておりました。散歩に出かけた時に一つの校って言いました。一つの一本の村の道があります。一人の少年がたくさんのこの豚飼いの少年、豚を飼ってですね、そして豚を導いているんですね、道を導いているわけです。その道の行く先に村の外れに屠殺場があるということをよく知っているんです。ところがですね、それを見ていながらふと疑問に思った。なぜあんなに豚はですね、丸々太った豚が少年に連れられていくわけでありますが、無理やりつないで引っ張られていくわけじゃないんです。みんな一人がこう体をゆさゆさ言いながらね、まあ、そう見えたんです。喜んでね、その道を一生懸命急いでいるんですね。下船の方に行って、神学者は、その先生が少年に、問いました。どうしてだい。旦那、簡単ですよ。ポケットからですね、好物の豆をですね取り出しまして、こうしてパラパラパラパラとこう帰るの道の前に巻いてやればいいんです。まあ、喜んで豚がついてくるんです。まあ、この話を この聞きましたときですね、ああそうかと思ったことがありますね。聖霊が働かれ、いざという時が来る。その時に私たちが本当に魂を導くことができるように、神様必ず機会を備えてくださいますから、迷い行く魂が本当に目覚めて、そしてその時に福音をしっかりと伝えることができるように私たちは祈り備えていかなければならないということを申されました。さらに大きな南海トラフトというもう大々的にですね、先週この警告されておりましたけれども、今も大変なことでありますが、これが本当にやってきたらもっと大変なことになりますね。多くの人たちが実はなんだかんだ言ってますけども、漠然とした不安の中に捉えられているんですね。人間というのは良いことには非常に関心を、良い情報には心を開いてその情報を受けれるけども、あんまり縁起のものは嫌な情報っていうのはもう極端に心をこう閉ざすそうですね。その情報を受けれないようになっているそうでありますが、だけどもですね、知らんぷりしておりますけれども、漠然とした不安が今の日本の人たちにあるわけであります、ね。どうなっていくんだろうかと。いや、自分だけは大丈夫だと思ってますけど、漠然とした不安があるわけであります。こうした中で私たちは人間の魂の問題、永遠の問題を祈り、また考え捉えていかなければならないと思います。そういう状況、時代の中に私たちが本当に自己本位の自分だけの生活に明け暮れしていたならば、本当にこれは問われるわけでありますね。フィリピンの一章の9節にパウロがフィリピンの教会のために祈っている祈りがありますが、私はあなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになるようにという、そういう表現が出てまいりますけど、愛というものが豊かになるときに、私たちの識別力、洞察力というものが豊かになる、はっきりとしてくる、そう書いてあります。私たちの愛による洞察力というものが、時代や人々の魂を見る目というものをですね、養っていくということが大切なこととしてお知らせいただきます。皆さん、この伝道の動機というものは、魂の現実に対する、現状に対する深いこの憐れみ、イエス様の憐れみから来ている。この憐れみ、この洞察の目をいただき、この憐れみ、この憐れみという心が動かされるという、先の大地震、まだ1年半の前のことでありますが、あの惨劇の中で私たちは本当に何てことが起こったんだろうということで、もう心が突き動かされて、もう誰もが何かしなきゃいけないんじゃないかという思いに駆られましたけども、あれなんですね。イエス様の心になったのはそれなんです。突き動かされる思いなんです。私たちの伝道の動機は、この霊の目が開かれて、現状を見据えて、人々への滅びつつある人々への時代への憐れみが、心が突き動かされて、まあ、言葉なんですが、発作的に伝道しなきゃいけない、イエス様を伝えなきゃいけない。腹の底から突き出すような衝動、救わねばならないという本能的な思いが、クリスチャンの間に聖霊と与えられているところの思いが、私の心を支配することだということなんですね。一人の人がデボーションしているときに、黙示録だったんですが、もう時がない、もう時がない、この言葉が深くとどまったんですね。もう時がないというのはどういうことなんだろう。で、この言葉で 黙想し祈っている時に、実は一人の前々から気になっていた一人の方のことが